新明記の26章です。で、今朝は16節から19節までに注目したいと思います。午後の礼拝では26章から28章までを読んでいきますけれども、今朝は16節から19節、26章ですね、お読みします。あなたの神主は今日これらの掟と定めと行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。今日主はこう明言された。あなたに約束した通り、あなたは主の宝の民であり、あなたが主のすべての命令を守るなら、主は賛美と名声と栄光と与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。そして約束の通り、あなたはあなたの神主の聖なる民となる。新明記ですね、もうラストスパートに差し掛かりました。今私たちは創世記からずっと順番に聖書を学んでいますけれども、新明記も読んできて、そして最後の方に来ています。モーセがこの新明記を書いた、それはまあ説教なんですけれども、長い説教ですね。まあいくつかに分かれますが、4つあると言われてますけれども、この説教をしている中において、もう一言で表すならば、4章の1節にある今イスラエルよ、あなた方が行うように私の教える掟と定めとを聞きなさい。私あなた方に教える教えと定めと、この命令と、これを守り行いなさい、この一言につきますね。でこれをですね、もう4章、まあ、具体的には5章から10回ですね、これを神様が与えてくださって、そしてその具体的な適用が12章から始まって、神様が、このずっと教えてくださって、それをずっと私たち見てきたんですよ。そして今あなた方がって言ってるんですね。今度は、今まではこうしなさいこうしなさいというふうに命じていたんですけども、今度はあなた方がそれを行おうと今していますね、こういうふうに神様がおっしゃって、それでならば私は今日あなたを約束したように宝の民にするよ、聖なる民にするよ。これまあ条約の締結のような宣言であります。あるいは結婚の誓約のような宣言ですね。結婚の時にあなたはね、この誰々と誰々は今結婚しましたと宣言すると同じように、今神様がイスラエルと結婚をしたということになるんです。でこれは今ですね、比喩で言ってるのではなくて、事実約1000年後に預言者エゼキエルがこう言いました。16章の8節にこう書いてありますが、私があなたのそばを通りかかってあなたを見ると、ちょうどあなたの年頃は恋をする時期になっていた。私は衣の裾をあなたの上に広げ、あなたの裸を覆い、私はあなたに誓ってあなたと契りを結んだ。神である主の御告げ、そしてあなたは私のものとなった。非常にロマンチックな言い方で、この今、このイスラエルと神が契約を結んだことを、表しているんですね。で私たち前回ですね、結婚について見ていきましたけれども、女性はもうこの結婚をすると決めているのに、彼氏の方がですね、なかなかもじもじしてですね、なかなか結婚を決断ができてないという問題がまあよく起こるって話をしましたけれども、結婚に限らずですね、私たちも何か大きな決断をするときに一歩踏み出せない、決断を引き伸ばしてしまうということがあるわけですよね。でも、いや、今、決断を しましょうよと、まあ、いう時が必要になるわけです。で今ここで読むと今日という言葉が出ましたですね。今日ですね。それで今入ったんだよ。で新約聖書の中にも同じような言葉がありまして、パウロがこう言いました。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。今日が救いの日だよ、今日が恵みの日だよ、だからこれを受け入れなさい。この今与えられている機会を引き延ばしてはいけないよ、今これを受け入れなさいと、このような呼びかけが書いてあるんですね。で神様が約束してくれました。その決断をした人に対して神様は、はじめに主の宝の民である、宝物になったんだよ。で具体的に主は賛美と名声と栄光とを与えて、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げる。あなたは私にとって特別な人になったんだよ。他のすべての国々も私が作ったから愛しているけれども、あなたは違う特別な存在なんだよ、こういうふうに神様が言ってるわけなんです。で申命記の7章の7節でこう書いてます。主があなた方を恋したってあなた方を選ばれたのは、あなた方がどの民よりも数が多かったからではない。事実あなた方はすべての国々の民のうちで最も数が少なかった。しかし主があなた方を愛されたから。でしばしばキリスト教を批判する人たちの中にですね、こういうことを言う人もいますよね。神が人を選ぶというが随分不公平だなと。そういう先民思想は持つべきではない。人は全て平等に接せられるべきであると。本当にそうなんでしょうかね。その人はですね、愛って知らないですよ。恋をしている若者が、相手の女性が世界にいるどんな女性よりも最も美しいって思うんじゃないでしょうか。一つの家庭を築いている父親が、自分の息子と娘が世界中にいる子供よりも最も可愛い存在だと思わないでしょうか。もちろん他の人も愛してるかもしれませんけれども、特別ですよね。神様は全ての人をもちろん愛しておられます。申命記でも全ての国々を神が作られたって書いていましたよね、今ね。けれどもイスラエルは特別なんですよ。特別な愛なんですよ。ここ大事です。私たちですね、平等に取り扱われたら人間性を失います。まあ、社会主義の国家、どんな人も同じ財産を持つようにという目標がありましたね。で結局そのための労働というのが機械的になっていきました。日本の小学校でもこういう話を聞きました。一部に運動会の徒競走で順位をつけないところがあると。ですね、スポーツライターの方で音だけ人忠さんという方、両足両手がない方がいらっしゃってですね、そして五体不満足という本を書いた方ですけれども、彼がこういうふうに言っています。この徒競走について、順位をつけない徒競走について、子供に順位をつけることを悪だという声があります。しかし僕には全く競争を経験させていない子供たちを競争が渦巻く社会に無責任に葬り込む方がよっぽどの悪に思えてならないのです。もちろん教育を受ける機会などは平等にすべきだと思います。でもその結果にまで平等を求めるのは無理があるんじゃないかな。だって子供たちは一人一人みんな違う存在なんだから。違うんですよ。平等になったら 逆に私たちは人間らしさを失います。一人一人がいいですか、他の誰よりも増して神に愛されている特別な存在なんです。主がイスラエルにこう言われました。私の目にはあなたには高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。他の国民はどんどん滅ぼされていっても、あなたは救い出すという中で、私はあなたを愛している、あなたは高価で尊い。でこういう疑問を抱くんですね、私たちは。他にも人がいるのに、他の人たちは愛しておられないのか。私は言いたいです、キョロキョロ周り見ないでください。多くの人が、他の人は、家族は、他の人のことばかり考えてるんですけれども、もっと自分を大事にしてください。あなたが主に愛されてるんです。使徒ヨハネが自分のことを主に愛された弟子と言いました。ペテロよりも愛されているということを表すために、ちょっと競争しているですね、この場面がいくつか出てくるんですね。なんか随分利己的だなと。でもヨハネが言いたかったことは、誰にも増して私はあなたを愛しているよと言われるイエス様の愛なんですよ。おそらく弟子の一人一人がみんな、私こそが他の弟子よりも愛されてるって感じていたと思うんです。極端な話いいですか、世界の全ての人が滅んだとしても、神はあなたを救おうとされます。私が新しく信じた時にですね、宣教師の方がね、おっしゃってくださったんですよ。もしあなたしか神様は作んなかったとして、世界中にあなたしか一人がいなかったとしても、神は一人子を送って十字架にまでつけてくださったと。これが本物の愛です。そしてもう一つ神様が約束されていたのが、あなたの神主の聖なる民となる、私はあなたを愛しているよ、そしてあなたは私のものなんだよ、というのがこの聖なる民。難しいですね、この聖という言葉ね。あまり日本語で使わない言葉です。聖書の聖ですけれども、これはですね、私はあなたを愛してるよ、私は誰よりもあなたを愛して、あなたは私のものなんだよ。で具体的にその世の中で生きていくときに、神に愛された特別な存在として区別されているというのが、この聖なる民の意味です。ですか？イスラエルは、この地上で他の国民と隣り合わせに生きているわけなんです。でも、イスラエルだけは神に愛されている、神の所有のためになっているということを意識して区分けして生きていかなければならない。まあ、これをもっと分かりやすく話すならば、例えばですよ、皆で仕事をしている、会社で働いている、で奥さんを持っていたとして、妊娠していたとして、もう、あれが陣痛が始まったという話が出てきてですね、会社早退しますよね。早退しますよ。なぜならば、会社のメンバーであること以上に、夫は妻のものだからでしょ。区別されてるんですよ。これがここで言っている聖なる民だと言っている話につながっているわけなんです。だから私たちこれまで見てきました。イスラエルの民が具体的な生活において、他の異邦人の人たちが普段行っていることを行わないように命じているんですね。例えばですね、レビ記の19章の27節に、あなた方の頭の瓶の毛を剃り落としてはいけない、この瓶ってここですね、瓶の毛を剃り落としてはいけない、髭の両端を あ、瓶ってどこでしたっけ、こっち、ここでいいんだよね。で、ヒゲの両端を損なってはならない。こう言ったんですね。で、今でもイスラエルに行けば、超正統派のユダヤ教徒の人がですね、子供がですね、本当にここ剃ってるの、頭は丸坊主にしてるのに、ここだけが長いっていう髪の毛とかですね、ありますけれども、今やっても意味ないんですね。なんでかっていうとですね、それはわざと、昔のカナン人の人たちが、剃ってるんですよ、これ、全部。絶え間を剃るんですよ。そしてそれが異教の儀式の中にあったんですね。で、それから、あえて違うんだよということを表すために神様がそう言われた。あとは有名なのは食物規定ですよね。ですね。イカとかタコとか豚とか食べたいね、私たちは、ね、食べてはいけないとイスラエルは命じられていたのは、なんでかって言ったら、私はあなた方の神主であるからだ。あなた方は自分の身を性別し聖なるものとなりなさいと、こういうふうに自分の体とか食事とかですね、このいろんな生活の具体的なところで、あなた方は私に愛された私のものになっている民なんだよ。ということで、キリスト者もクリスチャンも同じように私たちはいろんなところで命じられてます。神様を信じるって具体的なんですよ。概念じゃないんです。抽象的なものじゃないんです。生活の細かいところにおいて神様が、私が神なんだよとおっしゃってるんですね。例えばキリスト者に対してエペソの5章2節で、また愛のうちに歩みなさい、キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし香ばしい香りをお捧げになりました。愛のうちに歩みなさいと。で、その愛と、愛って一体何なのかって言ったら、イエス様が私たちの罪のために生贄になって代わりに死んでくださった、その与える愛の中に生きていきなさいと。で、その直後にこう書いてるんですよ。パウロが。あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。なんでこれが愛じゃないのって言ったら、世の中の人が言ってる愛なわけですよね。でも聖書は言ってる愛とは正反対の概念なんです。その不貧困、下品なこと、これは与える愛じゃなくて奪う愛ですよね。取っていく愛ですよ。自分がもらっていく愛ですよ。で、これをやめなさいと。もう冗談を言うことさえも、下ネタもダメなんだよとこう言ってる。で、このようにして具体的に神様のものになっているんだということを私たちは表していくわけなんです。でですね、この宣言において、神様の宣言において特徴的なのはですね、いいですか、この16節と17節もう一度見てください。16節と17節ですね。あなたの神主は今日これらの掟と定めと行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし精神を尽くしてそれを守り行おうとしている。今日あなたは主があなたの神であり、あなたは主の道に歩み、主の掟と命令と定めとを守り、御声に聞き従うと断言した。それから宝の神とか聖なる民って言ってるんですよ。だからイスラエルが神様の掟を守ったらという条件付きなんです。そしたら宝の民になるよと、聖なる民になるよと。イスラエルが従順に神様に言われていることを守っているのであれば、このような約束が与えられているということなんですね。で、戒めを守るっていう言葉を聞くとですね、私たちちょっとビクッときますよね。こう掟とか戒律とかですね。でもイエス様がこう言われました。もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。本当に愛しているって、真実の愛って、相手が言ってることを、言うこと聞くでしょ。例えば私が、奥さんから、皿洗ってって言って、皿洗わなかったら、いくらですね、花を持ってきてですね、ごめんねとかって言っても、 洗えばいいのにサラオという話になるわけです。その相手の言っていることを聞いているからこそ、その愛が真実なものであることが分かるわけですよね。で、先ほどのね、条件の話なんですけれども、問題があるんですね。で、その問題って何かって言ったら、守りたくても守れない。これをちょっと念頭に入れながらお聞きください。創世記の話ですが、神様が天と地を作られた時に、初めに作られたアダム、神様に愛されて神様と一つになっていた中に生きていました。で、神様に言われたこと、命じられたことを行いながら生きていました。土地を耕しなさいですね、耕して、そして木々にはこの木々がたくさんあってですね、木がですね、でそこに実がなってるわけですよ。でそれはもう思いのままに食べていいよと。でも真ん中、その真ん中にある良いことと悪いことを知る、この善悪の知識の木から取って食べちゃいけないよと、こう言ったわけです。でも食べたんですよね、アダムが。でこれは罪の始まりで、罪で、その罪によってアダムから出てくる、その出てきた子孫、人間は皆生まれながらにして、生まれた時からおぎゃーって生まれた時から罪の性質を持っているわけですね。だから肉体は生きてるんだけれども、命が神様から離れちゃってる。霊が神から離れて死んでいる状態になってるわけなんです。神様を愛しているのならば、神様と契約を結んでいるのであれば、命令を行うはずなんですけれども、心がついていかない問題があるわけです。で、なんでかっていうと、生まれながら持っている罪が自分の肉体に、体に働いてるからですよね。で、興味深いのは、まあ、午後の礼拝出る人、まあ、みんな出ると思うんですけど読み続けるとですね、なぜか祝福の言葉が極めて少ないんです。呪いなんですよ。この約束の地に入ったらですね、この山がエバル山という山があってですね、そしてゲリズム山という山があるんですけれども、このエバル山の方にはですね、呪いの宣言をするようにしなさいと。で、こっちのゲリジムさんにも祝福の宣言をしなさいとこう言ってるんですけど、よく見るとね、俺祝福の宣言どこに書いてあるのって書いてないんですよ。呪いの宣言しか書いてないんですよ。で、その後を読むとですね、今度はあなた方がちゃんと神様の命令を行ったらば、これこれの祝福があるって言ってるんですけども、その素晴らしい祝福書いてるんですよ。でもその4倍の長さで呪いがこういうふうにあるっていうのが書いてあるんです。神の命令に聞き従おうと決心しているのに、その反対のことをやっちゃうんです。で、パウロがそのジレンマを、葛藤をこう言いました。ローマの7章の11節と12節。それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。だから神様の言ってることはその通りなんだって心では、思いでは同意してるのに、分かっているのに、むしろ逆のことをやっているって話なんです。で、このモーセが話した呪いですね、これがイスラエルの歴史の中でその通りになってたんですね。成就してきました。バビロンによってユダヤ人が約束の地から引き抜かれて、囚われの身になったわけですね。捕囚の民になりました。でもその時代に、そのバビロンにユダヤ人が捕らえ移された、その時代に生きていたのが預言者のエレミアです。エレミアで31章の31 一節からお読みしますが、よかったら開いてください。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私はあなたの律法を彼らの中に置き、彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。約束、新しい契約ですよ。与えてるんです。で、前に与えた、先ほど読んだ新命記に書いてあるのは古い契約なわけですよ。古いって言ってるんですね、もう。で、なんで神様新しいのを与えてるかって言ったら、彼らが、ね、私を主としなければいけないのに、契約破ってしまったと。でそれで後の時代に新しい契約を与える。で、この中身ですよ、大事なの。私は私の律法を彼らの中に置き、これがですね、33節に書いてます。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの中に、心にこれを書き記す。さっき、なんて言いました、私。やりたくても心がついてこないわけですよ。だから、前の契約は石の板に書かれてました。石に書かれてます。だからこれを行うぞ行うぞ行うぞと言っても、こっちが言うこと聞かないんですよ、こっちの方が。でも行うぞって言って、これが心に入った。つまり神ご自身が心を、その神の命令を守り行うことができるように変えてくださるって話なんです。そしてもう一つ大事な話、それは、前は古い契約ではあなた方が私の命令を守れば私はあなたを祝福するだったんですけども、ここではそういう話は条件がないんです。私は一方的に神様が彼らを祝福することを約束してるんですね。そして祝福を、その一方的に心を変えてくださることによって、その後で神様の言っていることを守ることができるようにしてくださったわけなんですよ。で、古い契約ではモーセが仲介です。真ん中に立ってですね、やってました。新しい契約では誰ですか？イエス様ですよ。イエス様が何て言いました？食事の時に、最後の十字架につけられる最後の食事の時に、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。そしてユダヤ人がこう聞いたんですね、イエス様に。私が神様のこと、技を行うには何をすべきでしょうか、ね、私何すればいいんですか。イエス様こう言ったんですよ。あなたが神を使わしたものを信じること、それが神の技です。何をするかすべきじゃないかという話ではなくて、この神が使わしてくださったイエス様を信じることなんだよ。信じたら神様の霊が、御霊が私たちのうちに働いてくださって、そしてさっきの律法の話ですね、心に律法が書かれる。つまり御霊が私たちの心を変えてくださって、神様の命令に従うようにしてくださるんです。これが聖書が言っている福音ですよ。福音、良い知らせなんですよ。美味しい話なんですよ。こんないい話はないと。で、まとめます。キリスト教と、あるいはキリスト教というよりもですね、福音と宗教の違いです。いいですか？福音と宗教の違いです。宗教はこう教えます。 私がきちんと従っていれば、従順であれば、神様は私を受け入れてくださる。まあ、そうじゃなかったんですかっていう方はですね、思い返してくださいね。いいですか。福音はこう言います。私は神に受け入れられている。もうすでに受け入れられてるんだ。だから私は従順に聞き従っていく。これが福音です。で、今度は2つ目、宗教はこう教えます。私が良い子にしていれば、よくしていれば、神は私を愛してくださる。つまりテストで100点を取れば、ね、神様は私を愛してくれる。そんな親がたくさんいますよね。けれども福音はこういうんです。私は悪い子なんだ。で、イエス様は悪者を、悪いものを愛してください。つか3つ目ですね。宗教は次のように教えます。あなたは善人にならなければいけない。良い人にならなければいけない。でもしね、教会に来て、私はこれから良い人になります良いか悪いかで決める。福音は違います。あなたは悔い改めましたか。悔いた心を持っているかですね。悔い改めているか、あるいは悔い改めてないかの、その違いだけです。いいか悪いかないんです。今悔い改めているか、あるいは悔い改めてないか。で、次に4つ目、宗教はこう教えます。宗教はですね、いつもね、私がこれやってるか、あれやってるか、これやっていないか、あれやっていないか、いつも焦点が自分がやってるかやってないかなんです。でも福音はこう教えます。イエス様が何を行われたのか、イエス様がこうしてくださった、イエス様が今してくださってる、イエス様がこれをしてくださる未来もですね、イエス様のやっていることが焦点になっていく。そしてその結果、宗教をやった結果と、あとは福音をやった結果、福音をやるというか、福音を信じながら生きていく結果、違いがあります。宗教の中にいるとですね、高慢になるか絶望するかのどっちかです。高慢になるというのは、私はこれをやりましたと、ちゃんとお祈りしました、ちゃんと聖書を読みました、ちゃんと教会に来ています、はっはっはっは、私はちゃんと神様に受け入れられて、これが高慢なんですよ。これがイエス様が大嫌いの高慢です。これパリサイ人に言ったんですよ。ですか。そして福音、そして絶望ですね。絶望というのはですね、こんだけやったのにまだ失敗してた、もう私はダメだ。これが宗教なんです。福音は高慢ではなくて、へりくだりです。へりくだりです。神殿の中にも入ることができない罪人が、天を上げ、見上げることもせず、私は罪人です、どうか憐れんでください、へりくだり。そしてもう一つが、さっきは絶望だったんですよね。そうではなくて、確信ですよ。安心感と言ってもいいですね。私は神に愛されている、私は神の国に入ることができる、私は罪が許された、私は神の子供だ、イエス様が戻ってきてくださる、確信っていうんですね。これはね、確信ですよ。そして6つ目、最後に、宗教と福音の大きな違いは心の動機です。宗教は恐れが動機になります。これをしなかったらこういう罰がある福音は愛が動機です。主を愛しているから私はこれを守っていきます。主よ、私はあなたを大好きです、だからこれはやめときます。主を恐れなさいという言葉が聖書にたくさんあるんですね。でもね、その恐れるの意味が変わるんですよ。罰受ける恐れるじゃないんですよ。イエス様を、神様を、これを私が行うことによって傷つける恐れですね。なんか私が妻にやったら、またなんか怒られるからって言って何かやるんですか。違うんですよね。彼女の心が傷つくのが嫌でしょ。だからやらないわけですよ。同じように愛が動機になってるわけなんです。皆さんは今宗教をやってますか、それとも 福音をやっていますか。ここですね、最後にお読みしたい言葉、ヨハネの第一の4章18-19、開かなくても開いても結構ですが、第一ヨハネの、4章の18節と19節お読みしますね。愛には恐れがありません。全く愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れには刑罰が伴っているからです。恐れる者の愛は全くものとなっていないのです。私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。素晴らしいですね。皆さんに恐れがあるでしょうか。全うされません。神の愛がですね、ある時には恐れが締め出されます。どうか皆さんがそのままで愛されていることを受け入れてください。そのままで愛されているんです。お嬢、何やってもいいんですか。そういう話じゃないです。また宗教に戻ってます。これやってるかやってないかに戻ってます。違うんです。自分から目を離してイエス様に目を向けてください。あなたは愛されています。そのままで愛されています。そしたら恐れが出ていきます。で、ここに書いてあるように、だから私たちは神様を愛するんです。なぜならば神様がまず私たちを愛してくださったからです。順番が違うんです。俺を愛してくれたらお前を愛するよじゃないんです。逆なんです。私たちが神様から愛されたから愛せるようになるんです。そしてさっき言った戒めに従っていくことができるようになるんですね。ということでお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。本当に感謝いたします。あなたの福音をありがとうございます。神様、あなたがいつもいつもこのようにして、この礼拝のごとに、あなたの愛の中に私たちを導いてくださり、右へ左へと私たちはそれていくのを、あなたがまっすぐな道、平らな道へと導いてくださっていることを感謝いたします。どうかここにいる兄弟姉妹にあなたが今聖霊の満たしを与えてください。どうか啓示の御霊を与えてください。神様が与えてくださっているこの素晴らしい計画がどれほど素晴らしいものか、優れているのかを、そして信じる者に働かれているあなたの力がどれほど力強いものかを知ることができるようにしてください。ここにいる兄弟姉妹にあなたご自身の、あなたご自身の祝福を、あなたご自身の栄光を表してくださいますように、どうかこの一週間もあなたの中に生き、そして事実宝の民、聖なる民として証しすることができますようお願いいたします。イエス様の恵みと、それ神からの平安が一人一人の兄弟姉妹にありますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。